はい、皆さん、ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。一人一人をウェルカムしたいと思います。現在このような状況が続き、みんなに会えなくてとても寂しいです。しかし今改めて、教会はこの建物ではないということを私は実感しています。小グループでつながり助け合う、その姿は美しいです。そして励まされることは、コロナ状況でも神様が力強く働いてくださっているということです。すでに多くの方がビデオ通話などを通して聖書勉強をしています。そしてその中の何人かは、すでに聖書勉強をすでに終えて、今バプテスマを受けたいという決心をしています。それは本当に素晴らしいことです。本日第2コリントの QT の第3週目の分が配られますので、共に QT も取っていきましょう。そして今日の説教では、続いて第2コリントから3章から主の栄光を映し出すというタイトルで共に学んでいきたいと思います。主の栄光を映し出す、今日のポイントは2つです。真実を隠す覆い、主に向き直る。それでは第2コリント3章の12節から18節を共に読んでいきましょう。第2コリント3章の12節から18節、お読みします。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方向に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊におられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。改めてこの聖句に私は希望を感じます。キリストによって覆いが取り去られた、私たちは自由になった、そして私たちの人生を通して鏡のように主の栄光が輝いていく、そして天国に行くときまでキリストのように作り変えられ続けていける、この特権と恵みはどれほど私たちの人生に希望を与えてくれるのでしょうか。一つ目のポイントは、真実を隠す覆いです。この聖句ではパウロは旧約聖書出エジプト34章からモーセの話を引き合いに出します。モーセがシナイ山から下山した時、彼の顔は神様の栄光で輝いてました。民はモーセの顔が眩しすぎたため、モーセを見ることができませんでした。そこでモーセは自分の顔に覆いをかけました。神様の御前で話す時だけ彼はその覆いを外しました。今日はまずこの聖書に出てくる覆いについて、この本当の意味を考えていきたいです。まずこの覆い、このもともとの語源はカバーする、隠すという意味です。そしてこの覆いという意味は、本来のメッセージ、 本当の真意を妨げるものという意味です。なのでこの覆いのことを真実を隠す覆いということもあるそうです。覆いがかかるとどのようなことが起きるでしょうか。覆いがかかると何も見えなくなります。何も読めなくなってしまいます。そして何も本当の意味を理解できなくなってしまいます。それはつまりその本来のものを私たちが味わうことができなくなるということです。サッカーの話ですけど、私は実はゴールキーパーでした。背は低いけど本当です。これは今日皆さんにゴールキーパーのことを少し解説したいと思います。ゴールキーパーがシュートを防ぐときに必要な要素は何だと思いますか。それはボールのスピード、軌道、回転の3つです。私は1年間浪人をしてました。そしてその生活が終わった後に社会人サッカーでまたサッカーをやり始めました。そしてゴールキーパーとしてシュートが来るたびに私は正確にボールをキャッチすることができませんでした。シュートのボールのスピードが速く感じて何かボールの回転と軌道がなかなか見えづらく感じました。すごく1年半ぐらいサッカーをしてなかったので感覚が鈍ったのかなと初め思いました。でもそれは違いました。私は1年間勉強をしていたので視力が下がってました。それによってボールがしっかりと見られてないことに途中で気づきました。ボールそのものは見えてるんですけど、見えてなくはないんですけど、スピード、軌道、回転はしっかりと見ることができてなかったからです。視力低下という覆いが私にかかってました。この覆いはコンタクトレンズというものによって取り去ることができました。実際に覆いがあると正確に物事をつかむことができないです。モーセが顔に覆いをかけた理由は正確には書かれていません。しかしパウロはモーセの覆いの目的は栄光が次第に消えゆくのを人々に見せないためだったと解釈しています。正直に言いますと私はここの箇所をたくさん勉強したんですけど、ここの聖句の真意は分からなかったです。まさに覆いがかかってました。解釈は難しいですけど、でも一つ分かることはモーセが本来そこにあるべき栄光を隠したということです。そしてパウロはそれと同じ覆いがコリントの教会にもかかりつつあると言っています。コリントの人たちにとってこの真実を隠す覆いとはどのようなものだったのでしょうか。そのことを理解するためにはコリントの教会の大きな問題であった偽教師、偽使徒の存在を理解する必要が
あります。第二コリント11章の4節ではこのように書かれています。なぜならあなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受けることになってもよく我慢しているからです。イエスのようで異なったイエス、福音のようで違った福音。コリントの弟子たちもパウロに教えてもらったので本来はしっかりと見えていました。しっかりと見えるはずなのに偽教師の存在によって真実なものが隠されて見えなくなっていました。イエスなんだけど微妙に違うから覆いがかけられていることに気づきませんでした。コリントの弟子たちも気づかぬうちに偽教師に影響されて覆いがかけられつつあるような状況でした。そしてそれによって公然とパウロの教えを誤解してパウロを非難するようになってしまいました。いつの間にか真実を隠す覆いがかかっていきます。今日ここに私たち弟子としてとても大事なことがあると思います。そう、私たちも本当は見えているはずなのに見えなくなってしまうことが起こってしまうのではないでしょうか。神様の栄光や信仰はあるはずなのに気づかないうちに覆いがかかって見えなくなってしまいます。教会の誰もが神様の奇跡を信じて何でもやりたいと立ち上がっています。しかしいつの間にか覆いがかかってしまいます。もしかしたら私たちには不信仰という覆いがかかっているのかもしれません。自分に対して今は問題やニーズがあるから神様は私を用いることは難しいんじゃないか、神様は小さな信仰でいいっておっしゃってるのに私には信仰が足りないんじゃないか、あなたを通して働くという真実があるのに私を通して働くことに希望を持てなく感じます。不信仰という覆いがかかっていると本来は見えるべきものが見えなくなってしまいます。これは他人に対しても同じだと思います。自分に不信仰の覆いがかかっていると他の人も不信仰の覆いでしか見られなくなってしまいます。あの人は丸々スキーマがあるからニーズがあるから働き手にはなれないんじゃないか、私たちは実はそのようにして人が持つべき信仰を持つことを奪ってしまっているのかもしれません。まあ、これは私の個人的な話ですけど、私はずっと神様は人を救いたい、そのことを信じてます。 しかし、たくさん福音を私が述べ伝えたら、神様を多くの人を救ってくださると勘違いをしていました。だから望んだような結果は得ることができませんでした。でも神様は収穫が多いと言ってくださってるから、私はもっともっと頑張らないと、神様は働かないと感じるようになっていきました。しかし頑張っても頑張っても結果はなかなか変わりませんでした。そして神様は人を救ってくださるけど、私を通してではないと思うようになってしまいました。その結果、私は神様に対して怒り、苦々しくなり、神様を責めました。そして私自身の動機がなくなっていきました。そしていつの間にか日本に福音を述べ伝えることは御心じゃないんじゃないかと疑うようになっていきました。正しいビジョン、本来の神様の思いから始めたはずだったのに、私の心には覆いがかかっていってしまいました。そしてそのことが今の私にとって神様への不信仰の覆いだったと今は実感しています。パウロが言っている通り、今日に至るまで覆いがかけられています。共に覆いを取り去りましょう。そして本来あるべき神様の栄光を映し出していきましょう。具体的な実践があります。今自分たちの人生のどこのエリアでどのような覆いがかかっているのかをぜひ特定してみてください。それは必ず私たちの信仰生活の助けになってくれます。それでは私たちはどのようにしてこの覆いを取り去ることができるのでしょうか。二つ目のポイントに行きたいと思います。主に向き直すこと。パウロは16節でこのように言います。しかし主に向き直れば覆いは取り去られる。これはモーセが主の御前において顔の覆いを外して顔と顔を合わせて語り合ったところからを受けている聖句です。顔と顔を合わせて話すことは旧約聖書の時代においては極めて特別なことでした。本来人間は神様と顔と顔を合わせて話すことはできません。しかし出エジプト33章の11節では、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られたと言っています。先日シニアの増田康さんからオフィスに電話がかかってきたので少し話す時間がありました。声を聞けただけで私はすごく嬉しかったです。だったらまして神様と語るように顔と顔を合わせて話せたらどれほど嬉しいでしょうか。この覆いが取り去られることは救いのことも意味しています。私たちは十字架の死によって イエスが罪を担って許しを与えてくれました。今私たちの 顔の覆いは覗かれて、神様の救いの恵みを味わうことができています。しかしコリントの教会では、彼らは行いによって何とか覆いを取り去ろうとしていました。でもこの覆いは私たち人には取り去ることができないです。これは神様にしか取り去れないものです。どうすれば私たちは主に、神様に向き直ることができるのでしょうか。私は答えは極めてシンプルだと思います。主に向き直るには、主に向き直る必要があるということです。主に向き直る、これは英語だと、turn to、 これは背を向けるということです。つまり神様に向き直るには、以前向かっていってるものに背を向ける必要があるということです。神様に向き直るには、自分に対して背を向けて歩いていく必要があるということです。時に私たちはこのことを難しくしてしまいます。神様に向くために、まずは自分の罪や問題を解決しないといけない、神様に向き直るにはこれを変わらないといけない、そのように考えてしまいます。神様に向き直ろうとしているのに、自分のことばかりにとらわれてしまいます。自分にとらわれている人は、神様の方に向くことは絶対にできないです。これは私たち弟子の継続的な葛藤かもしれません。主に向きを変えたいのに、自分の方に向いていってしまう。もしかしたら私たちの中に自分勝手な神様像があるかもしれません。これをやったらこうなれる、そのような勝手な公式を作ってしまいます。このように、このようじゃないといけない、そのような聖書的ではない神様を私たちは見てしまっているかもしれません。そしてそのような自分勝手な神様像を作ることによって、聖書的な神様に背を向けてしまいます。実際私自身、最近神様に認められたい思いがものすごく強くあることに気づいています。良い結果を出したら神様は認めてくれるだろうと思い込んで、必死に努力をします。そしてその結果、自分の頑張りとそれを認めてくれる人にとらわれてしまって、神様に向き直ることが難しいです。そしてそのことは、私自身がどのような神様を見ているのかということを顕著に表しています。最近は神様に向き直れるように、自分の過去を思い出したり、過去の自分に手紙を書いたりして、神様に向き直るプロセスを始めています。今日私たちは主に向き直ることができているでしょうか。神様がどのような方かが
あなたの生き方を決める。そしてあなたの生き方は神様がどのような方かを表す、このような言葉を最近見つけました。本当にその通りだなと思います。何よりまず私たちは神様がどのような方か、このことから始める必要があります。そうすれば私たちの生き方は本来あるべき神様の栄光を映し出すようになっていきます。アメン。第二コリント3章の18節ではパウロはこのように言ってます。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。まずパウロは皆と言ってます。皆覆いを取り除かれる。神様には今の私たちの状況、過去は一切関係ないです。年齢もライフステージも関係ないです。ただ神様に向き直れば覆いは完全に取り去られます。そして鏡のように主の栄光を映し出すことができます。鏡のようにありのままの本来の栄光を私たちは映し出すことができます。そして神様と同じ姿に作り変えられていきます。これは行動だけではなくて心が、性格が、人格が変えられていきます。これはプロセスです。すぐに変わっていかなくても大丈夫です。でも希望なのは私たちの生き方が神様の素晴らしさを表すようになるということです。そして最後は霊の働きです。私たちの力には限界があります。しかし神様の霊の力なら何でもおできになります。神様はすべての弟子がこれを味わうことができると言ってくださってます。ぜひこの言葉に、この神様の言葉に希望を持ちましょう。そして共にその希望の神様に向き直っていきましょう。最後にユースで今勉強している一人の男の子のことをシェアしたいと思います。昨年末にその子と罪と十字架の勉強をしました。彼は自分の罪がどれほど神様を傷つけているのかがなかなか感じられなかったです。彼はイエスのようになりたいと、イエスに向き直ろうとしていたのに、彼は聖書勉強では自分のことばかり話していました。彼は不安な時に自分がやってきたことを証明していました。彼は心の中に自分はしっかりやれていることを示さないと弟子になれないと思い込んでいました。そして十字架の前でも罪を認めるのではなく自分がやってきたことを証明しようとしていました。そのように彼は自分に囚われて
ていたので、神様に向き直ることができませんでした。しかしある時、ルカ15章のいなくなった一匹の羊の話を読んで、羊を探す聖句を読んで、彼の心は変えられました。彼は神様がこんなに自分を探すのに必死になってくれるのか、神様はこんなに自分を見つけて喜んで帰ってきてくれるのか、その偉大な愛に感動して彼は涙を流しました。それをきっかけに彼は自分に背を向けることができました。彼はそこから必要以上に自分のことを話さなくなりました。そして今彼はむしろ話す人ではなく話を聞く人に変えられていっています。自分が話すことよりも相手のことを気にかける人に変えられていっています。かつてとは逆の方向である神様に向く人生を彼は今歩んでいます。そして彼はイエスのために生きたいのでバプテスマを受けることを固く今決心しています。そして素晴らしいのはその彼のお父さんです。彼のお父さんは最近向き合ってこなかった自分の過去について信仰を持って向き合い始めています。彼の育った家庭ではネガティブな感情を一切話してきませんでした。だから彼は今の自分の家庭でもネガティブな感情は一切話さない家庭を作ってきました。しかし彼は自分が打ち明けてこなかった過去の大きな傷をその息子に涙を流しながら話す時間を持ちました。お父さんも自分の今までの生き方に背を向けることができました。だから彼の人生は主に向き直る生き方が現れるようになりました。その息子は以前お父さんのことにお父さんに対してこのように言ってました。お父さんは何を感じてるかよくわからないんですよね。しかし今はお父さんは本当に変わった、お父さんが感じていることがリアルに感じられて僕は嬉しい、お父さんは弟子としてメタノイアの模範を僕に示してくれた、そのように言ってお父さんを尊敬し彼は喜んでます。本当に励まされます。ぜひ彼らのために続けてお祈りをよろしくお願いします。神様が完全に私たちの覆いを取り去ってくださいます。だから私たちは安心して大胆に神様に近づくことができます。今日自分に背を向けて神様に共に向き直りましょう。最後に実践の二つ目があります。自分の生き方にどのように神様が現れているのか、家族や小グループのみんなに聞いてみてください。これはとても励まされる時間になると思います。自分自身では見えないものが 多くの人には必ず見えているからです。今日は主の栄光を映し出すというタイトルです。一つ目のポイントは真実を隠す王位、二つ目は主に向き直すという説教でした。本日は説教を聞いてくださって心から感謝したいと思います。ありがとうございました。